本日の聖書の箇所は、ペテロの手紙第2、3章、8節から14節です。新約聖書425ページ、ペテロの手紙第2、3章、8節から14節です。読みします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、死にも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。
皆さんおはようございます。だいぶ涼しくなってきましたね。いよいよ秋の到来でしょうか。ありがたいです。高校野球も終わって、秋に向かってこれから進んでいきたいと思いますけれども、聖ファミリーの皆さんも、お帰りなさい、お帰りなさい。これ主の家です。主の家族として共に仰ぎたいと思うんですね。さて、先週は金曜日、つまりまあ一昨日のことですけども、大使町で集いがありました。あの方面の人たちにもイエス様の愛を知ってほしい、その思いでもってケラーさんのお宅でですね、集いが開かれたんです。何か爽やかな和やかな余韻の残る素晴らしい集いであったんですね。その時の様子を少し聞かせていただこうと思いまして、寺田さんにお願いしました。前に出てきてくださいまして、その青いテープのついたマイクを渡してくださいますか。あ、そうそうそうですね。ここでお願いしますね。はい、
皆様おはようございます。
おはようございます。
何からお話しているのか、本当にまずは皆さんの背後のお祈りを本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。金曜日のことなのですが、まだその余韻があり、何から本当にお話しているか分からないぐらいいっぱい詰まっておりますが、金曜日我が家で、19日ですね、集いを持たせていただきました。新しい方を11名お迎えして、他は本当にこの修法に書いてある通り、教会の方々とともにその1時間ちょっと余りを過ごすことができました。そうですね、坂原新学生の司会のもと始められまして、 賛美をいたしました。慈しみ深き、皆さんがご存知な曲を選択してくださって、とても皆さん共に歌っていただけてよかったなと、心を一つに賛美をすることができました。そして西本純子姉妹のイエス様に出会う前と出会った後の証をしていただきました。二つの物差しがあったというお話をされて、それに準じて先生の、物差しは一つというメッセージを1時間余りしていただきました。本当に皆さん熱心に聞かれていまして、何と言いましょうか、本当に皆さんに届いてるなって、私は後ろの方から見て表情は見えなかったんですけれども、賛美もそうでしたけれども、メッセージの間も真剣に聞いてくださって、本当に届いてるなっていうのを後ろに行って感じることができました。また時間は1時間、本当に1時間前だったんですけども、その1時間前の時間はとっても有意義で、中身の詰まったもので、本当に素晴らしい、言葉では言い表せないぐらい素晴らしい時間となりました。またその後のお茶の時間、皆さんどうかなって心配したんですね。残らないでさっと帰られるかなと思ったんですが、11時10分過ぎぐらいに終わって、お昼までの時間12時半で終わったんですが、その間ほとんどの方が残ってくださって、その表情を見た時に皆さんのお顔が皆さん笑顔なんですね。ああ届いたんだなっていうのをその時に改めて実感しました。来てくださった本当にスタッフの先生方お一人お一人に声かけてくださって、和やかな表情の中にお一人お一人が自由に語り合って、お茶もいただきながら、お菓子もいただきながら、温かい雰囲気の中で、そのお茶の時間が進められて、その中に私の関わったご近所の方は、5人ほどお誘いして皆さん来てくださったんですけれども、もっと早く知ってればよかったわってちょっとこう言われて、でも今からでも遅くないから、これをいただきたいわっていうことをおっしゃってる方もいらっしゃいました。それから賛美歌がとっても綺麗ねって、私はなんかとても良かったわって、本当に皆さんが笑顔で良かったわって言ってくださる、その言葉が本当にイエス様届けてくださったんだなっていう、そういうもう本当に確信をいただきました。で、今朝ほどはまた近くの友人がテープを届けに、いつもテープを礼拝のテープを届けしてる友人が「ね」って息子が、大学生の息子がね、どうだったって聞いてきたのよねって、それで、物差しの話を2つあって、その1つしかないのよって、あと自分が鏡映る、その鏡の話を先生してくださった、それがすごく息子さんは気に入って、じゃあ僕もそれやっちゃおうとかって言って、大学の方に帰られたという話をされてました。本当にその集った方がまた家族に友達にそのことが伝えられていくんだなって、すごい素晴らしい福音の時をいただけたなと、とても心から感謝しています。これからもその方々のために、またその方々が本当にこう広められていく、その神様イエス様の愛を本当にもう満ちあふれるほどに伝えられたら本当に幸せだなと思います。これからもどうぞ皆さん、背後の祈りを引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、テララさん、ありがとうございました。西本さんのお宅に日頃集まっていらっしゃるセルの皆さん、読書会の皆さんが中心になってね、そのお知り合いの方々に声かけて、本当にいい集いでした。大志町の真ん中の2号線のあそこをですね、車でずっと入っていきます、通っていきますと、いくつもの大型のショッピングセンターがあり、いろんなレストランですね、王将があり、ケンタッキーがあり、 富士屋があり、それからいろんな車のディーラーですね、ホンダ、日産、その他ずっと、そして、まあ、病院各種あり、飛鳥ホールという公共のホールがあったり、図書館があったり、歴史博物館までありですね、何でも揃ってる街ですね。ないのは教会だけです。人口3万3000。高さも10万ですから、ちょうどその3分の1ですね。でも、目に見える形では教会ゼロです。だいぶ前から、この町に教会がなくてはと、そういう意識を持っている姫路方面の牧師たちがですね、折々にそういう話をし、祈りを捧げてこられたようですけれども、そしてもちろん、ごく小さな範囲では、伝道的な働きかけがすでにあちこちでなされてはいるようですけれども、いまだ十字架を掲げた教会はまだできていない。まあ、そういう中で、もしかしたらば、私たちの教会を用いて、それを起こそうと、主がしていらっしゃるのではないだろうかとね。そんなふうな感じを持ちながら、まず一歩踏み出しております。どう導かれるか、上を仰ぎながら、生きていきたいと思いますので、どうぞ祈りを合わせていただければと思います。先ほども捧げられましたように、みんなで心合わせました。これからもよろしくお願いいたしますね。さて、それでは今日のメッセージです。この夏の時期、シリーズからちょっと外れて語らせていただいております。まあ、先週は終戦記念日にちなんで、幸いな国となるために、そういうお話でした。一方で、素晴らしい可能性を内に秘めていながら、もう一方で、とてつもない危険性も秘めている。この厄介な罪人なる私たちの現実をまず見ましたね。で、こんな私たちがより良い国をと願うときに、まずどうしても覚えなくてはいけないこと、それは私たちのこの、身勝手さ、欲望に引きずられてしまうこの弱さは、とりも直さず、作り主に背を向けたところから来るのだ、ということね。そして、この作り主がいらっしゃるのに、それをすっぽり忘れて、自分の命は自分のもの、自分の環境ももう好きなように使ったらいいじゃないかという、この思い上がり、つまり、自分があたかもオーナーになってしまったかのような勘違い。それが間違いだったね。私たちはどこまでも偉大なお方からこの命を預けられ、この環境も、預けられた管理責任者なのだってね、そういう自覚を持たないことには、ということをお話しいたしました。だから、作り主とまず確かな関係を持とう、そして身近な隣人とも誠実な関係を築いていこう、そういうメッセージをさせていただきました。今日は、新天新地の希望という、こういう題です。私たちが住んでいるこの世界は、これからどうなっていくんだろう、折々に考えるわけですね。まあ、この度の原発のこと、そのとどまることを知らないその拡散、どうなってしまうのか、人類そのものがこれから先大丈夫なんだろうか、いろんな思いを抱くわけですね。世界はどうなるのか。皆さんもそれぞれにお考えのことと思います。太子町出身の有名人の一人に、宇宙飛行士の野口聡一さんがいますね。太子町、野口さん、これを結びつけまして、時々、インターネットで野口聡一って 検索したりします。そうすると、彼がスペースシャトルから撮ったたくさんの写真が出てきます。彼はこういう姿を見たんだってね、オーロラの写真があります。美しい月、地球、雲が影を落とした海面、こういうのを見ながら、野口さんはどんなふうなことを考えられたんだろうかってのことにも興味を持ちます。もし彼に会う機会があったならば、聞いてみたいんですね。野口さん、上から美しい地球をご覧になって、どんなことをお考えになりましたか？この地球の未来とか、人類の先行きとか、そんなことについてはど どんなふうに野口さんは感じていらっしゃいますか、考えていらっしゃいますか。そんなインタビューをしたいと思いました。私自身も子供の頃、宇宙に憧れ、宇宙飛行士に憧れた人間ですのでね、特別興味があるんですよ。世界はどうなるんだろうか、大きな大きなテーマです。多くの人々は悲観的です。そんな中で一部の人は楽観的です。皆さんはどちらなんでしょう。代表的な考え方をここに並べてみました。まず第一は、人類はたゆみない努力の結果、あらゆる文化と思想と宗教の壁を乗り越えて、ついに平和共存の道を見出し、ユートピアを築き上げるだろう。ユートピアというのは理想の世界。きっと全てを乗り越えて平和共存の道を、人間は賢い方、きっと見つけ出すさ。昔、手塚治虫の未来漫画を読みながら、科学技術の発達でいろんな理想が次々と実現していくのを描かれたのを見ながら、そうだ、きっといい世界が待ってるんだろうなって漠然とそう私は思ってました。そういう思いの方、この中に何人かいらっしゃるでしょうか。でも、もう一歩、いやいや、そうはいかんぞと。二番目の考えの方々もこちらの方が多いかと思います。人類は様々な人間研究と国際交流と会談と交渉の努力をするけども、それにもかかわらずエゴイズムと欲望と、これは克服できない。結局争い続けて、ついには自滅するのだろう。地球を何百回でも滅ぼすことができるほどの核兵器をすでに持っている人類ですね。ボタンの押し間違いでとんでもないことに、地球そのものが吹っ飛んでしまいかねない。きっといつかそこまで行ってしまうんだろう。1番2番だけで言うならばね、皆さんはどちらでしょうか。高校時代、2番目の方に私の思いはずっと傾いてきましたけど、そんな時に私は聖書に触れたんですね。3番目、この考え方が胸の中に流れ込んできました。人間のあらゆる努力が行き詰まった時に、天地の創造主が歴史に介入して、人類に公正な裁きを下し、その上でね、正義の住む新しい天と新しい地を実現される。この3番目のポイントですけども、皆さん一緒に読んでみてくださいますか。声合わせでどうぞ。はい。人間のあらゆる努力が行き詰まった時に、天地の創造主が歴史に介入して、人類に公正な裁きを下し、正義の住む新しい天と新しい地を実現される。今日聖書の中から読み取るのはこのポイントなんですね。そしてメッセージの題が新天新地の希望です。聖書は歴史をどう見てるのか、興味深いところですね。今朝開いているのはペテロの手紙です。ペテロは決して歴史学者ではありません。もともとガリラヤの漁師でした。十二弟子の一人でも、彼は晩年思い巡らし、祈り黙想する中で大事なことを心に刻み、それをあなたたちにもぜひ知ってほしい、私が世を去る前にこのことをもう一遍あなた方に思い起こしてほしいからだと言って、この第二の手紙を書いてます。ですから、その手紙の第三章の頭の部分をまず読んでみたいのです。彼はこう言います。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、 あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。何のためにこの手紙を書いているか、その理由を彼は述べています。それはあなた方の純真な心を奮い立たせたいからだ、記憶を呼び覚ましたいからだ。あなた方がすでに聞いた預言者の言葉、また救い主イエス様の命令、それらをしっかり思い起こしてほしいからだ、こう言ってます。そしてそこで彼が伝えたいこと、一つ二つ三つと拾ってみたいと思います。それはですね、まず第一に、歴史はことごとく、歴史はことごとく創造主の手の中にあるということです。私たちはこの世の中で、世の中に次々と予想できなかったこと、奇想天外なこと、大変なことが起こる中で、もう誰もコントロールできない、もう混乱の中に引きずり込まれるような、そういう恐怖を感じる時があるわけですけれども、聖書は歴史はことごとく創造主の手の中にあると教えているのです。このことをまず知っていただきたいと思います。今読んだ言葉の中にも、聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉というのが出てきました。これを思い起こさせたいというんですね。この世界には作り主がいらっしゃって、この世界の動きを司っておられるという、このことを忘れてはなりません。そしてこの方は必要に応じて人々にもそのことを知らせようと預言者たちを起こしてですね、彼らに語らせていらっしゃるんです。例えば、古代の歴史の流れの中でバビロンが非常な強大な帝国を築く時期がありますけれども、でもこれは長く続かない、やがてペルシャが取って代わるのだ。でペルシャもたちまちにして滅びて、今度はギリシャが、そしてギリシャの次にローマ帝国が支配する、そうなるのだとね。預言者の一人のダニエルの預言を読んでいきますと、そのような流れが象徴的に描かれています。ダニエルが前もって語ったことですけれども、でもこれは実に主からの言葉でした。実際歴史はこの通りの順序と思って、世界の中心勢力の流れはそうなってますよね。歴史は主の手の中にあるのです。そしてさらにペテロが言うには、今の天と地はと、ちょっと飛びますけれども、7節。今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。主の御言葉は将来をも指して、このような時が来るとやがて来る裁きを指し示して記録を残しているのですね。そしてそれは火に焼かれる裁き、滅びをもたらす裁きなのですね。やがて主イエス様が裁き主としておいでになる、世界をお裁きになる、このことを聖書は告げております。歴史のことを英語で何て言いますか？そう、ヒストリーですね。で、英語をお分かりの方はどうぞ綴りを言ってみてください。まず HISTORY、 はい、ある人がこのヒストリーという言葉を分解しまして、最初の3文字 HIS、 それから後半はですね S をもう一遍読んでですね STORY、 HIS STORY、彼の物語というふうにも言えますし、彼の筋書きとも言いますね。ストーリーというのは筋書きという意味があります。彼とは誰か、もちろん天地の作り主、そしてこの世界を救うために降りてきてくださった救い主、 このお方の筋書き、このお方の書かれた物語、それが歴史なのだと。すごいことを言う人がいるもんですね。それを聞いて、私は納得いたします。その通りだと。聖書はそう言っていると。過去もそうだった。これからもそうであるに違いない。数々の予言が、一つ一つイエス・キリストの人生、歩みの中で実現してきました。残されたものはこれから実現するのです。でもそんなこと言いますと、夢みたいなことあんた真面目に信じるの、おめでたいなっていう人がおります。実際それは昔からそうでした。3節4節見るとペテロの時代、こうあざける者たちがいると。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。何を寝ぼけたことを、夢のようなことを言うんだ、あんたたちは。と、あざけるだろうと。まあ仕方がありませんね。私たちはイエス様を信じて初めて信仰の目が開けて、聖書の言葉の真実性に心打たれて、そうなることはわかるわけですけれども、この方への信仰がうちに湧くまでは盲目なのです。不信仰ゆえに盲目なのです。だからあざけてしまうのですね。けども厳然とした事実、それは歴史はことごとく創造主の手の中に握られているということですね。そして第二に覚えておきたいのは、主は歴史の要所要所で介入してこられた。介入。目に見えないこの天地の救い主が目に見える形で現れたということです。さまざまな出来事、事件を通して、その事件の第一として取り上げられて、ペテロが取り上げているのはノアの洪水のことです。どうぞ五節から見てくださいますか。こう言い張る彼らは、つまりこのあざける人たちはね、次のことを見落としていますと。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって。ちょっとこの言葉分かりにくいですね。でも創世記を開きますと、なるほどと書いてあり、分かりますね。初めの原始の地球は全世界が水で覆われていた水晶玉のようなものであったようですね。しかしある時、主がお命じになって陸よ現れよ、海底が隆起しまして陸地が現れて陸と海の世界になったと書いてあります。地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであってということは、そういうことを言っているようですね。そして当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。最初の人からして作り主に逆らってしまった。その子孫は逆らい続け、それからの人生は、それからの歴史は本当に下降線です。地の上に悪がはびこり、人の考えがことごとく悪の方に傾くのをご覧になって、作り主は心を痛められたと書いてあります。そしてつぶやくのですね。私は地上に人を作ったことを残念に思う。水で待って滅ぼすしかない。こう言って大洪水を送られたと創世記の6章は語るんですね。大きな介入でした。そしてその後もずっと読んでいきますと、バベルの塔、先週触れました。またソドムとゴモラ、不自然な肉欲を追い求めたこの2つの町が天からの火でもって裁かれております。その町は今地界の底に沈んでおります。こうした、裁きの 意味での天からの介入がありました。そしてそればかりではありません。救いという意味の介入もあります。エジプト脱出がそうでした。あの奴隷状態から民が脱出しようとしたときに、目の前には紅海が立ちふさがったんですね。絶体絶命、後ろからはエジプト軍が追っかけてくる。そのときに主は介入なさいますね。激しい東風を吹かせ、あの地中海、失礼しました、紅海の真ん中にその吹きつけた風が、水を右に左に右に左にと、もう海の底まで吹きつけて、またまるで高圧洗浄機あれの巨大なものを当てたような格好でしたんですね。そこにできた海の中の道をたどって向こう岸に行くようにされた。すごい介入ですね。歴史の中にその介入があり、その痕跡はいろんな史跡の中に残っているわけですね。発掘の中に。そして最大の介入は何かというならば、やっぱりこれでしょう。それは創造主自らが人の姿でこの地上に降り立つ、そこに住む33年イエス様のことです。聖霊によって少女マリアが懐妊し、生まれ出たお方が民の子イエス・キリスト、創造主が一人の人間になられたのです。そして罪なき純白の生涯歩まれて、最後は十字架でした。罪人そのものの姿で処罰される対象とされてしまい、この身代わりの贖いをなさったのです。私たちを救うために。そして復活昇天、そしていつか未来の介入ですけれども、それは私たちが生きているこの時代に起こるかも分かりません。再臨、再臨、再びおいでになるのですね。そしてその前後に最後の審判が行われます。この歴史の道筋を、筋書きを、拙い絵ですけれども、今日のアウトラインに書いてみました。さっきからずっとこれを先に眺めていらっしゃったでしょうか。何のことだろうとね。一番左の方から右に向かって時間は流れております。左の崖のてっぺんで万歳してるみたいな、これがですね、最初の人間だと思ってください。主を仰いで、ハッピーに生きるはずでした。そしてこの、まあ、右に点線が引いてありますけども、本来はこのレベルで生きるはずだったのです。ね、作り主と親子の関係、親しい交わりの中、けども悲しいかな、堕落します、大きな落ち込みが描かれています。そこから広がっていた人類はついにノアの洪水を体験します。ここにこうあるの、これこあのノアの箱舟だと思ってくださいね。何だろうと思うでしょう。上からの雲、これはもちろん大雨を降らせた雲です。そして生き残ったのはノアの一家8人でしたが、そこから再スタートをかけて人類は広がってきますけれども、今度こそ素晴らしい世界よと思ったかもしれませんけれども、そうはいきませんでした。頂が天にも届く、塔を建てよ、名を上げよ、先週見た通りです。バベルの塔やめようと、天の父様はこの工事を中止させます。そして地上に全面に彼らが広がっていきます。でもこれは下降線をたどる歴史となりました。こうして何千年間が流れて、救う道はやはりこれ以外にない。天のお父様のお考えがあり、定めの時があり、一人子イエス様は人間の姿をとって降りてこられます。それがクリスマスです。罪なき33年、その果ては妬まれ憎まれ十字架に。でもそこには天の父様のお考えがありました。この息子の身代わりの償いによって、人類の罪を全部あがなお、信ずる者を誰であっても救ってやろう。ね。すべてが 完了したという叫びとともに、イエス様は生き取られ、葬られ、三日目復活されました。そして天に昇られ、今天におられます。天の父の右の座におられて、私たちのためにずっと取りなし祈っててくださいます。聖霊を使わし、信ずる者の心に宿らせ、新しい出発を遂げさせてくださいました。この空っぽの墓の右側に、下降線とともに上昇する点線があります。これは用意された救いです。キリストを心に迎えていくならば、うちに聖霊を宿して、天を目指す人生が始まります。で、私たちは今ここにおるわけですよ。ここに3人ほどの人が、胸のあたりがポコッと光が灯っていると思いますけれども、聖霊を宿して作り変えられた者たちですね。それが皆さんであり私です。この私たちを迎えに、やがて主は再臨なさる。聖書はそう約束しています。ハレルヤと手を挙げて、今上にこう、上からの矢印に応えるようにして登っていくこの3人、これが皆さんであり、皆さんの家族であり、また私、友達なのですよ。そして私たちに与えられた希望をこれから見たいと思いますけれども、この希望はまた同時にその裏面には裁きという面も備えております。公正な裁き、そして進展進知、ご覧ください。第3番目のポイントです。それは人手によらない、人の手によらない大団円、グランドフィナーレとでも言えますけれども、大きな、舞台演劇の最後の場面、終盤を指す言葉ですけれども、この歴史の最後です、終盤です。それは人手によらないのです。人手によらない大団円が用意されていると聖書は言います。かつてこの混沌とした世界を一つにまとめ上げようとして国際連盟が作られました。後に国際連合 United Nations となりました。国際紛争を解決するために躍起となって努力してくれています。それは感謝しなくてはいけませんけれども、でもなかなか紛争をまとめるのは大変なことです。またヨーロッパではアメリカ合衆国のようなヨーロッパ合衆国を作ろうと、1920年代にすでにそう提唱する者がおりました。ずっと時を経てヨーロッパ連合 EU が実現しておりますが、これとてもさまざまな問題を抱えて、なかなか一つのヨーロッパとはならないのです。世界連合、さまざまな言葉でもって新しい理想が打ち立てられて努力はします。さまざまな平和団体が、一つの世界をと願うのですけれども、人手によっては決してそれは実現しないでしょう。人間の手立てがことごとく行き詰まったときに、天地の作り主自らが自らの手でもって真の正義の住む、そして愛の住む世界を実現してくださるのですね。それが聖書が告げている希望です。8節から14節にかけて詳しい説明はしませんが、読んで感じたところだけでも感じ取れたらば幸いです。どうぞ皆さんご一緒に、ちょっと長いのですけれども、こんなふうにいきましょう。私が偶数節8節、皆さんは奇数節9節というふうに代わり番号に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。8から、まず私からいきます。しかし愛する者たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。 しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。はい、そこまで。で、何というコントラストでしょうか。かたや裁き、炎、すべてが焼けてしまう。まるでこの、ハリウッド映画の終末ものを描いたような言葉です。実際こうなってしまうんだろうか。大音響とともに地上で作られた人間の手の技は一切喝采焼き払われてしまうんだろうか。想像たくましい人はこれが核戦争のことを指しているんだというふうに解釈する人もいるほどです。その日が来れば天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。野焼きがなされて、その後にきれいな青草が生え揃うようなものなのかも分かりません。そしてそこに出現する新しい天と新しい地、実際野口さんの撮られた宇宙空間からの美しい地球の映像を見ながらですね、これが古い天と地であるとするならば、新しい天と地ってどんなんだろうとね、一生懸命に想像を羽ばたかせますけども、想像を超えてますね。新しい天と新しい地、そしてそこで心を打つのは正義の住むという一句ですね。これまで人類の長い歴史の中で正義が住んだ時代っていうのがあるんだろうか。義とか愛とか旗印に掲げた武将は掘りましたけれども、正義が今この地を治めているって言えた時代が一年でもあったのだろうか。残念ながらそれはないのですね。しかし主ご自身がここに地上に降り立って、地上の私たち人間のあらゆる悪に対して公正な誰も文句のつけようのない裁きをなさった後、そこにおいて正義の住む世界が実現する。その時に初めて私たちは本当の安心を得ることができる、平和を味わうことができる、愛するということの意味を存分に文字通り満喫できるんだと思いますね。人手によらないグランドフィナーレを天地の作り主が、また救い主イエス様が実現してくださる。これが私たちに与えられた大きな大きな大きな希望です。それがあるがゆえに、たとえどんな矛盾に苦しまなくならないとしても、またこれからどんな大変な時代を日本が迎えるとしても、私たちはそこに信仰の目を向けることによって必ず乗り越えていくのですね。乗り越えられるのですね。その力は聖霊によってその時に私たちに与えられるのです。そこで最後に、ではいかに生きるべきか。二つの点だけ。まず第一の点は、主の大きな忍耐に感謝して真の悔い改めと服従を。主の大きな忍耐に感謝して真の悔い改めと服従を。よく悔い改める教会だな。 先週も悔い改めろってあったし、思うか分かりませんけどね、私たち必要なんです、新鮮な悔い改め。昨日の朝日新聞読んでましたらばね、こんな記事がありました。この裁判員制度でもって、裁判がなさるようになったでしょ、ね、でその被告に対するこう言い渡しがあるわけですけども、起訴内容でもそれをそんなことはしてへんってね、否認する、人たちがいるわけです。で一番多いのは大阪だそうですね。最高裁が調べたところ、大阪地裁、大阪地方裁判所でね、181人に判決の言い渡しがあったが、そのうち101人がですね、そんなことをやってないって否認するというんですね。その否認の率は 55.8% で、この判決が60人以上というその地方裁判所をずっと見るときにですね、5割を超えたのは大阪だけだったんですね。つまり、わしは知らん、そのやってへんという大阪人キースターというんですけども、つまり、ごねたらなんとかなるってね、この井筒和幸さんという人の話が載っていますけども、大阪の人には、言うたらなんとかなる、うまくいかんのは言い方が足らんからやと考える人が少なくないとね、まあ、商売人の町やし、商札を見て値切ったり、権力を信用していない面もあったりするとね、大阪の裁判員裁判で起訴内容を否認する被告が多いのは、そんな文化が 関係しているのかもしれない。というようなことが書いてありますけれども、ごねた者が得をするんだという、とんでもない考え方がありますけれどもね、相手が人間だったらそういうことも聞くのかもわかりませんけれども、しかし、私たちは、作り主、そして救い主イエス様に、まもなくお会いしようとしているのです。この方の前では、どんなごねも言い訳も聞きません。大事なのは、正直になること、真実に自分の罪を認めるものとなること、そこに救いがある。聖書はそういうんですね。自分を正しいとするものはことごとく滅ぼされます。そして私たちが自分の罪を認められるようにと、長いことを主は忍耐して待ってくださっているんですね。9節9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって。さあ、そろそろ目を覚ませ。ここまで待ってやったぞ。と、主はおっしゃるのです。あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず。すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。一人として滅びることを望みます。これが天の父の心ですね。ありがたいですね。一人として滅びることなく、これはヨハネ 3-16 でも歌っているところです。永遠の命を得られるように。これがまず第一のこと。そして第二に、いかに生きるべきか。第二は、平安をもって御前に出られるように励もうということです。平安をもって主の御前に出られるように。14節、これを最後の言葉としたいと思います。どうぞ14節一緒に読んでください。はい。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安をもって御前に出られるように励みなさい。まもなく主の前に私たちは出ようとしています。平安を持って出られますか？いやと心の中に引っかかるシミや傷がありますか？まあ、シミや傷、あの晴れ舞台なんか出すときには自分の服装すごく気になりますね。実はあの私たち夫婦、今週お休み1週間ほどいただいて、 初めて一緒にヨーロッパ旅行としてウィーンに行くんですけども、ある教会でジョイフルの皆さんと一緒にですね、歌うわけですね。私たちもジョイフルのメンバーですので、どんな服装ということで、女性たちは、お揃いの、この、綺麗なブラウスにコサージュをつけて、男性は、適当にっていうところですけども、上は白、下は黒っていうことにしましょう。で、ネクタイは、そうですね、じゃあ、蝶ネクタイ、色は、黒がいいと思います。そんなふうに言われましてですね、でも黒の蝶ネクタイない人思ったらば、隣の正木先生の弟さんが今一緒に参加してるんですけど、私のお貸しします、私行きませんからと、じゃあお借りします。そうなんですけども、人前に立つという時には本当にこう自分の服装すごく気になるわけです。普段の生活の中でも時々私は、ワイシャツを着るのはいいんですけども、家内にあれだそこそのシミあるわって、よく私はシミをつけるんですね。特にこの胸のポケットのこの辺ですよ。どうもこうやってボールペンを入れるのが癖ですし、しかもこれを、ね、出したままで入れちゃう時がありますので、黒やらブルーやらのシミをつけてしまって、そんな時にどうするかはね、すぐに買い替えればいいのですけども、間に合わない時には便利なものがありますね。皆さんだったらどうしてますかね。修正印記ね、修正陰気でちょっちょっちょっとやって隠すわけですけど、あるいはシミと傷とありましたけども、最近も靴下、新しい靴下だと思ったんですけども、履いてみたら穴が開いてるんですね。どうしたんだろう、虫に食われたんだろうかとね。すぐに履き替えればいいんだけども、どうも急いでた時だったのでね、とっさに考えたのは、そうだ、黒マジック、穴から覗いているところですね。黒くやったら見当たらないんですね。私は罪人ですから、このごまかしは上手です。人前に出るときっていうか、そういう点ではですね、そんなんでもことは済ませるのですけども、でも今私たちがシミと傷という言葉を使うとき、主の御前でのシミと傷なのですね。人格に染みついた自分の生き方に残っているシミや傷、それをきれいにしていただくことが必要です。服装を気にするというならば、特に結婚式に至ってはその最たるものでしょう、ね。もう何遍も鏡の前でチェックしますよね。でイエス様に再会するということは、いわばイエス様の結婚式に出るということなんですよ。黙示録を見ますと、イエス様の再臨、再びおいでになるその時のことを、子羊の婚姻、子羊のウェディングっていうふうに描いてるんですね。イエス様が花婿です。じゃあ花嫁は教会。教会ということは、ここにおります私たち、キリストを信じる者たちですね。花嫁としてイエス様とお会いするのです。シミやシワや傷のあるものを持って出るわけにはいきません。清めていただきたい、癒していただきたい、そうです。その思いを持って私たちは心備えをしなきゃいけないと思いますね。平安を持って御前に出られるようにっていうのは、そういうことです。黙示録7章を読んでみますと、こういう言葉がありました。アウトラインに書いてますので、拾い読みいたしますと、数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着て、城の枝を手に、御座と子羊との前に立っていたと書いてありました。天国の光景です。数え切れぬ大勢の群衆、これが私たちのことです。みんなね、一様に白い衣を着て立っているんですね。そこで、この姿を見たヨハネは、この人たちは誰ですかと聞きます。案内役の天使がそれに答えて、この人たちは大きな困難から抜け出てきた人たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。とこう答えているのですね。純白な衣。どうして手に入れるのですか？どうやって手に入れるのですか？子羊の血で洗うことによって。象徴的に描いてますけれども、もちろんこれは 十字架を我がためとしっかり受け止め直してということだと思いますね。そこにこそ私たちの許しがあり癒しがあるからです。皆さん、来週は聖餐式です。心の準備をしたいと思います。主と私との関係は今きれいかどうか、許されていない罪のシミがひょっとして残ってないか、隠したまま、うやむやにしたままの、それならば告白しましょう。もしも私たちが自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださる、清めてくださると、ヨハネの手紙に約束してあります。また身近な誰かさんとの関係はどうでしょうか。癒されてない傷が残っていないでしょうか。もしそうならば、互いに告白し合いなさいとヤコブは言います。互いに罪を告白し合いなさい、癒されるためですとヤコブの手紙にありました。人との関係、身近な兄弟姉妹との関係、誰かさんとの関係、聖餐式に臨む時に、そこを私たちは照らされるのです。照らされなくてはならないと思います。一人一人自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいとあります。この一週間、ふさわしい準備を持ってその日を迎えたいと思います。では皆さん、お立ちくださいますか。共にお祈りいたしましょう。今、聖書の言葉が私たちの心、生活の様々な面を照らしてくれていると思います。特にイエス様が過去の存在でなくて現在の存在であり、これからまたおいでくださるお方だということを思うときに、この方と私たちは再会するのです。出会うのです。そのまばゆい光が私たちを照らします。今照らされましょう。気づいたところを持ち出して主の前に正直に祈りましょう。で、皆さん、どうぞそれぞれ小声で、でも思いを込めてお祈りしたいと思います。祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。イエス様、感謝します。十字架を感謝します。それが私たちの言うところです。他にはありません。変わって死んでくださいました。贖いを解けてくださいました。感謝します。他には救いの道がないとおっしゃいます。死んで復活されたイエス様、あなたの手には悔い跡があります。ありがとうございます。私のためでした。その悔い跡が今も残ってます。そのことをイメージしながら、主イエス様の手からパンを受け、ぶどう酒をいただきたいと思います。主イエス様、主が再び来られるまで、主が再び来られるまで、そこに向かってなります。どうぞ導いてください。天の神様、導いてください。ハレルヤ、導いてください。イエス様、よろしくお願いします。では最後に、私の後について、今日は私の後について短い祈りを共に捧げてくださいますか。よろしければ声に出して、天のお父様、大きなご慈愛を感謝します。忍耐を感謝いたします。今日まで待ってくださいました。ありがとうございます。私は罪人です。生まれながらの罪人です。言葉において、行いにおいて、また思想において、数々の過ちを犯してきました。許してください。清めてください。新しくしてください。十字架の血を新たに注いで、私の全存在を洗ってください。 お約束を感謝します。許されたものとして歩んでいきますから、一日一日を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では共に